ジャカルタからこれはボイスオブインドネシアです。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および 4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。リスナーの皆さん、カレードスコープという2024年に起こったさまざまな重要な出来事をお送りいたします。2024年のカレードスコープは2024年1月9日から始まります。ジョコイドル大統領と限られた代表団は2024年1月9日東南アジア諸国 ASEAN の3カ国すなわちフィリピン、ベトナム、ブルネイ・ダルサラムへの一連の訪問を開始しました。今回の訪問は5年前の前回訪問に続く再訪問でした。大統領はインドネシアとフィリピンは外交関係樹立75周年を迎えたため、フィリピンが最初の訪問先となったと説明しました。フィリピンから帰国した後、ジョコイドル大統領とその代表団はインドネシアの戦略的貿易相手国の一つであり、貿易目標の達成がますます進んでいるベトナムへの訪問を続けました。ジョコイドル大統領はベトナムを出国後、スルタン・ハサナ・ボルキア氏の息子の結婚式への招待に応じるため、ブルネイの実業家らと会談しました。次は1月17日はインドネシア共和国ラジオ放送局または LRE にとって歴史的な日でした。ジョコイドル大統領はインドネシアのヌサンタラ首都またはイカエンにあるインドネシア共和国ラジオミニスタジオで初の放送を行いました。ジョコイドル大統領の LRE スタジオへの出席はインドネシアのヌサンタラ首都における一連の画期的な就任式や多くのプロジェクトの起工式の一環でした。大統領は LRE のヌサンタラ首都への出席を歓迎しました。
Selamat siang semuanya. Saya sangat senang ada studio RRI.
リスナーの皆さん、こんにちは。ヌサンタラ首都に RRI スタジオがあることをとても嬉しく思います。これにより開発、植樹、インフラ開発などヌサンタラ首都の開発に関する情報を提供できるようになります。私は全てのインドネシア国民はこのヌサンタラ首都の発展について聞いたことがないと思います。大統領によると、 LRE の存在によりアチェからパプアに至る全てのインドネシア国民がヌサンタラ首都の発展を知ることができるということです。同日、大統領はヌサンタラ物流ハブポスインドネシア国立モスクヌサンタラ首都当局庁舎ジャンブルブクヌサンタラホテルの起工式を行いました。インドネシアのレッドマスディ外務大臣は1月29日にラオスのルアンプラバンで開催された ASEAN 外務大臣リトリート会議に出席しました。ラオス議長国の下で行われた初の外務大臣レベル会議には、前年のインドネシア議長国の成果を継続することで合意することなどが盛り込まれました。インドネシアのレッド・マスディ外務大臣は、会議の参加者はブルーエコノミーや ASEAN 会議フォーラム、拡大 ASEAN 会議フォーラムの開催など地域の海洋の安定と協力を促進するために ASEAN における開示課題の収入化を継続することで合意したと述べました。パレスチナに関して 両首脳は懸念を表明し、ガザにおける暴力の即時停止と停戦を求め、民間人に対する暴力行為を強く批判し、二国家解決を支持し、イスラエルに対し、ガザに関する国際裁判所の判決に従うよう要請しました。2月に切り替えます。2024年2月14日はインドネシア国家にとって非常に重要な日です。国内外で選挙権を持つインドネシア国民は、住所に基づいて定められた投票所で投票します。ジョコイドル大統領は中央ジャカルタのガンビル10番投票所で投票権を行使した後、選挙が直接公開、自由、秘密、正式、公正の原則に従って実施されることへの期待を表明しました。大統領はまた2024年の総選挙にインドネシア国民全員が喜んで参加できることを期待しています。これは民主的なパーティーです。私たちはこれが国民のパーティーであり、正式、公正、直接、公開、自由、秘密に行われ、インドネシア国民全員が喜んで参加することを願っています。なぜならこれは国民のパーティーであり、民主的なパーティーだからです。同日、インドネシア共和国警察省長リスティオ・シギッ・プラボウォ警察大将は、インドネシア全土で行われていた2024年総選挙の投票プロセスが安全かつ管理されていたことを確認しました。2月19日にジョコイドル大統領はデジタルプラットフォームの責任を規定する大統領規則、つまり出版社の権利に関する大統領令に正式に表明しました。大統領によると、この大統領令は国内の質の高いジャーナリズムと従来のメディア産業の持続可能性を実現するための政府の取り組みの一つだということです。大統領は2024年2月20日に北ジャカルタで開催された2024年国家プレスデイ記念式典に出席した際の演説で、政府は国内のジャーナリズムの質が向上し、否定的な内容から遠く離れていることを保証したいと述べました。それとは別に、政府は国内メディア産業の持続可能性を確保したいとも考えています。インドネシアのレッド・マスリ外務大臣は2月21日にブラジル・リオ・デジャネイロで開催された G20 ミクタ外務会議でメキシコ、インドネシア、韓国、トルコ、オーストラリアからなるミクタ外務大臣会議の議長を務めました。レッド・マスリ外務大臣は中間勢力としてのミクタの役割を強化する重要性を強調していると述べました。それとは別に、レッド・マスリ外務大臣によると、ミクタは地域を超えたグループとして多様性を活用する必要があるということです。ミクタは特に少数勢力として、それぞれの地域の緊張緩和に貢献しなければなりません。例えば、東南アジアの安定と平和の維持に貢献し続けるインドネシアの役割の例を挙げました。さらにレッド・マスリ外務大臣はミクタは世界課題を克服するためにより具体的なプロジェクトを生み出されなければならないとも述べました。レッド・マスリ外務大臣によるとミクタの具体的なプロジェクトの実現によりグローバルガバナンスにおけるミクタの役割が増大するということです。その会議中にインドネシアはミクタの議長職をインドネシアからメキシコに引き継ぎました。インドネシアのレッド・マスリ外務大臣はイスラエルによるパレスチナ不法占領の法的影響に関する国際法案の 法的ファトワまたは勧告的意見を支持するインドネシアの高等声明を発表しました。2月23日にハーグで行われた高等声明でパレット・マスディ外務大臣は国際法案により法的ファトワの不要を強化するための様々な議論の概要を述べました。インドネシアの高等声明には主に2つの側面があります。まず管轄権の観点から、パレット・マスディ外務大臣は国際司法裁判所が法的ファトワを発行する権限を持っていることを強調しました。第2に実質的な観点から、パレット・マスディ外務大臣はイスラエルの様々な政策が国際法に違反していることを強調し、法的影響について解説しました。3月に切り替えます。インドネシアのジョコ・ウィドド大統領は3月4日 ASEAN オーストラリア特別首脳会議に出席するため、ハリプラナクスマ空軍基地からオーストラリアのメルボルンに向けて出発しました。 ASEAN とオーストラリアのパートナーシップ50周年を記念して開催されたサミットでは、 ASEAN とオーストラリアの戦略的パートナーシップについて話し合いました。オーストラリアと ASEAN 加盟10カ国は国連海洋法条約を含む国際法に従い、脅迫や武力行使を行わず、法的外交的手続きを通じて南シナ海紛争を平和的に解決することを求めるメルボン宣言に同意しました。メルボン宣言の進展とは別に、サミットでは ASEAN とオーストラリアの関係を強化すると考えられる様々な分野での新たな取り組みも生まれました。3月21日にテテン・マスドゥキ協同組合中小企業大臣はベトナムを訪問し、特に協同組合中小企業食料生産分野におけるインドネシアとベトナムの経済協力を強化しました。テテン大臣は同じ ASEAN 諸国として、インドネシアとベトナムは比較的同等の経済的潜在力を持っていると述べました。テテン大臣は両国の可能性は協同組合や中小企業が関与する食料生産と下流化を増やすための協力を通じて最適化することができ、そのうちの一つはデジタル農業エコシステムの開発だと述べました。テテン大臣は他の協力には世界市場における協同組合及び中小企業製品の競争力を高めるための農業及び漁業分野での研究開発も含まれると付け加えました。2024年3月21日にインドネシアとシンガポールは同時に空域サービス調整協定または FIR 防衛協力協定または DCA 犯罪人引き渡し条約という3つの協定を締結しました。これら3つの協定は安全保障協力と空域における航行業務の効率化、防衛協力引き渡しを通じた法執行の各分野における両国間の2国間協力を強化する上で非常に重要です。4月に切り替えます。インドネシア共和国のジョコ・ウィドド大統領はエジプトのパレスチナ人民とスーダン国内紛争と病気の流行の影響を受けているスーダン人民に対して人道援助を発表しました。インドネシアの人道援助は4月3日水曜日、ジャカルタのインドネシア空軍ハリプラナクスマ空軍基地から大統領によって発表されました。大統領はインドネシアはパレスチナのガザで起きた人道的出来事と多くの犠牲者を出したスーダンで起きた内戦を懸念していると述べました。 この炎上はエジプトとスーダン政府の公式要請に従って送られました。送られた炎上は約300億ルピア相当です。これはエジプトとスーダン政府からの公式要請に応じた医薬品や健康器具その他の支援の形です。インドネシアのレッド・マスディ外務大臣は4月18日にジャカルタのインドネシア外務省事務所で中国のワン・イー外務大臣の訪問を受けました。非公開会合後の共同記者声明でレッド・マスディ外務大臣はワン・イー外務大臣といくつかの点で合意したと述べました。リオ外務大臣は投資協力の重点強化を含め両国間の合計協力を強化することで合意しました。経済分野では中国はインドネシアの重要なパートナーの一つで中国はインドネシアの最大の貿易相手国であり貿易額は1270億米ドルを超えています。産業の下流化、インフラ開発、製造、エネルギー、天候、食料安全保障の分野を含む投資協力のいくつかの焦点は引き続き強化されるだろう。経済協力とは別にレッド・マスディ外務大臣とワン・イー外務大臣は国境を越えた犯罪、特にオンライン詐欺やパレスチナなどの世界的問題への対処と防止における協力についても話し合いました。レッド・マスディ外務大臣はワン・イー外務大臣に対しインド太平洋地域の安定と平和を維持するには国際法を尊重することの重要性を強調しました。インドネシア総選挙委員会は4月24日ジャカルタの総選挙委員会事務所で2024年大統領選挙の勝者を発表しました。総選挙委員会のハシム・アシャリ議長は総選挙委員会の決定を読み上げプラボー・スビアント国防大臣を次期大統領にスラカルタのジブラン・ラカブメン・ラカ市長を次期副大統領に正式に任命しました。2024年総選挙における大統領及び副大統領候補ペアの決定に関する総選挙委員会の決定は大統領副大統領候補ペア番号2のハジ・プラボース・ビアント氏とギブラン・ラカブミラカ氏を2024年総選挙で2024年から2029年までの任期において大統領副大統領候補ペアに任命しました。2月14日に行われた選挙ではプラボー氏とジブラン氏は有効投票総数の 58.59% にあたる9620万票以上を獲得しました。得票数はインドネシアの全ての州で少なくとも 20% の票を満たしています。発表には全ての大統領候補と副大統領候補さらに政府と国会の代表者が出席しました。ジョコ・ウィドド大統領とシンガポールのリー・シェンロン首相は2024年4月29日にボゴール大統領宮殿でインドネシアとシンガポールの第7回首脳会談を開催しました。会談中両首脳はインドネシアとシンガポール間の協力強化について話し合いました。そしてジョコ・ウィドド大統領は防衛及び引き渡し飛行情報地域または FIR 再編協定の履行に感謝の意を表明しました。経済分野での協力に関してジョコ・ウィドド大統領はインドネシアがクンダル工業団地への繊維製造都市グリーン経済インドネシアのヌサンタラ首都などシンガポールにいくつかの投資機会を提供していると述べました。一方食料安全保障に関してはインドネシアとシンガポールが食品加工科学技術の技術移転や 交流における協力を促進することで合意しました。教育に関してジョコ・ルル大統領はインドネシアは共同作業部会を再活性化する重要性を伝えたと述べました。大統領はまたバリ島で開催される第10回世界水フォーラムにシンガポールを招待しました。5月に切り替えます。2024年5月4日レッド・マルスディ外務大臣はガンビアのバンジュールで開催された第15回イスラム協力機構または OIC サミットに出席しました。このサミットは持続可能な開発のための対話を通じた団結と連帯の増大をテーマとしました。議論の中心となったのはパレスチナ情勢でした。その際、レッド・マスディ外務大臣はイスラム協力機構はパレスチナ人民の独立の義務があると強調しました。レッド外務大臣は中東の平和はイスラエルがパレスチナ占領をやめた場合にのみ可能になると述べました。レッド・マスディ外務大臣によると、困難な状況ではイスラム協力機構は団結してパレスチナ人の正義と人道を守る必要があるということです。レッド・マスディ外務大臣はイスラム協力機構はまた即時かつ恒久的な停戦を奨励することも期待されています。第15回イスラム協力機構サミットの結果はバンジュール宣言が締結されました。宣言には34項目が含まれており、パレスチナ紛争の解決を含め将来の世界のイスラム教徒の課題に応える取り組みに向けられています。6月に切り替えます。2024年6月1日インドネシアはパンチャシラの誕生を記念します。今年の記念日はリアウ州ドゥマイシーで開催されました。ジョコ・ウィドド大統領は以前プロジェクト管理していた石油ガス航空であるロカン航空がすでにプルタミナによって所有されていたことを考慮し、これはインドネシアの主権の象徴として意図されたものであると説明しました。大統領によると、国民の子供たちが管理して以来、ロカン航空の石油生産は1日量13万バレルから1日量16万2000バレルまで大幅に増加したということです。
kita ingin mengingatkanBahwa yang namanya blok Rokan di Dumai.
Riau Shu Dumai no Rokan Kogyo Ku wa Pertamina ga 100% shoyu shi, watashi tachi no kuni Indonesia ga shoyu shi, 100% Indonesia no kodomo tachi jishin niyotte kanri sarete iru koto o omoi dashite itadakitai to omoimasu. Seisan ryou wa 1日量16万2000バレルで、これは以前シェブロンが行っていた時の13万バレルよりも高く、これは私たちの子供たちが行ったことを意味しており、これはかなりの増加であり、私たちはそれを20万バレル以上にするという目標を設定しました。目標達成戦略に関して大統領は、プルタミナ社は有望な新技術の利用を開始していると述べました。大統領による、現在この技術は一つの法制に導入されており、複数の生産が行われているということです。大統領はこの新技術による審査は来年も継続されると付け加えました。2024年6月3日、インドネシア政府は、プラティクの官房長官を通じて、ヌサンタラ首都当局のバンバン・スサントノ氏と、ヌサンタラ首都当局副局長のロニー・ラハユ氏の辞任を発表しました。 プラティクノ C はジャカルタの大統領府で記者会見で自身の解任に関する大統領令は2024年6月3日に発令されたと述べました。ジョコイドル大統領は空席を埋めるためバスキーハディ無料の工業事業国民住宅大臣とラジャ・ジュリー・アントニ農業空間計画副大臣兼国道庁次長をヌサンタラ首都当局長官代理及び副長官に任命しました。大統領はヌサンタラ首都当局の長官と副長官がヌサンタラ首都開発の加速を直ちに保証できることを期待しています。ジョコ・ウィドド大統領は2024年6月12日にジャカルタ特別州のクマヨランのプカンラヤ・ジャカルタで2024年ジャカルタフェアを正式に開幕しました。ジャカルタ市の象徴の一つとなったこの年次イベントは55回目の開催で再び開催され、インドネシアの様々な地域からの住民など多くの人々の関心を集めました。ジョコ・ウィドド大統領は演説でジャカルタフェアは様々なエンターテインメントやショッピングを手頃な価格で提供するため国民が待ち望んでいるイベントだと述べました。そのとは別にジャカルタフェアではグルメ、乗り物、カーニバルのパレードから音楽コンサートに至るまで様々なお祭りも開催されました。ジョコ・ウィドド大統領は2024年6月24日にインドネシアでのライセンスプロセスを迅速化するためにイベント開催のためのライセンスサービスのデジタル化を正式に開始しました。ジョコ・ウィドド大統領は演説で統合型またはオンラインのシングルサブミッションまたは OSS イベント組織化ライセンスシステムの存在を高く評価しました。ライセンスプロセスのデジタル化によりイベント主催者による強化の勝利が容易になることが期待されています。デジタル化が進んでいるとはいえ、ジョコ・ウィドド大統領は主催者と政府の両方によるイベント計画管理の重要性を強調しました。大統領によると強化申請はイベント開催よりもずっと早い時期に行うべきだということです。このような計画により、大統領は主催者がイベントをより広く宣伝できると信じています。さらに一部のライセンスプロセスにはそれほど時間がかかりません。この機会に大統領はまた国内及び国際規模でイベントを開催することは国にプラスの影響を与える可能性があると述べました。大統領は2022年にワールドカップを開催することで国の経済成長を促進することができたカタールのような例を挙げました。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソーナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソーナインドネシアです。今日はインドネシアの典型的なクリスマスの料理をご紹介します。カラフルな装飾とは別に、さまざまな美味しい料理もクリスマスのお祝いを盛り上げます。インドネシアの各地域にはそれぞれの特別なクリスマスの料理があります。マルコ州アンボのケレツス特許とコミュニティでは、通常クリスマスが近づくと黄色いスープのゆるゆるが提供されます。提供するとすぐに柑橘類、スパイシー、スタッフレッツの香りが広がります。黄色の魚種はマグロまたはムバ魚を主原料として使用しています。この料理にはニンニク、エシャロット、ターメリック、ライムの葉、 コリアンダーなどの様々なスパイスが調味料として使用されています。美味しくてスパイシーな味わいです。通常クリスマスイブがクルトパペラと一緒に食べられます。アマの人々とは異なり、南スラブ市州のアカサラの人々には通常クリスマスに食べられるブドゥブドゥチキンと呼ばれる料理があります。この料理は様々なスパイスを使って調理されます。このクリスマス料理は鶏肉、ライミン、ジュース、タマリンドジュース、生姜、ネギで構成されています。ブドゥブドゥチキンは温かいご飯と一緒に食べるととっても美味しいです。やっぱ北スラブ市州村の人々は通常クリスマス料理としてリカリカチキンを出します。リカという言葉自体はスパイシーなまたは唐辛子を意味するマナルネグに由来しています。主な材料は鶏肉に赤唐辛子、カイエンペッパー、エシラット、ニンニク、生姜、塩、砂糖などのスパイスを加えたものです。これらの材料すべてココナッツオイルで調理され、ライムの葉、レモングラス、ライムジュースと混ぜられます。リカリカチキンは通常フライドオニオンをまぶしたご飯と距離を添えて提供されます。スパイシーな味わいでクリスマスの食卓がいつも楽しみになる食べ物です。レッサーの皆さん、これでパーソナイルビショーを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はワルのワルニをお聞きください。
皆さんの皆さん、ワルのワルニです。今日はクリスマスと新年にどこかしたモナス、または国家記念日ウィークをご紹介します。2020年のクリスマスと2025年の新年を祝うために、ジャカルタ特別州政府はモナスウィークを開催します。このイベントはインドネシアのアイデンティティ世界的メガプリズの開幕と題して、ジャカルタの豪勢を祝うためにも開催されます。モナスウィークは2020年12月25日から31日までの1週間にわたって開催され、さまざまな興味深いイベントが満載です。モナスの公式アカウントまたはインスタグラム @monument.national が報告したように、先週の土曜日モナスウィークはモナスのさまざまな素晴らしいアトラクションでいっぱいでした。踊る噴水があり、2020年12月25日から31日の午後7時30分と8時30分に見ることができます。このショーではお祭りの光と音楽が混み合わさった壮大な水のダンスをご覧いただけます。12月25日から27日の午後8時と9時にクリスマスとジャカルタのビデオマッピングが開催されます。このショーではジャカルタの物語を幻想的な光のプロジェクションでお楽しみいただけます。12月28日から31日後午後6時から8時まで特別な年末の庭園ライトアップが行われます。モナス公園では光の美しさを鑑賞して楽しむことができます。このモナスウィークイベントに参加するには、女王ジャカルタのガンビラにあるモナセリアに直接行き、モナ地区に入るチケットを購入するだけです。プレスナーの皆さん、これで終わらの終わりが終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Semakin kuat. Dengan
インドネシアより世界を届けしているボイスオブインドネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。
ボイスオブインドネシア。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はマルク・ウタのサンタオンという曲を歌わせていただきます。ティガタオン、意味は3年とは3年間を意味します。この教科はジョー・パルテンの数によって書かれ、2015年4月に初めてリリースされました。この曲はガールフレンドが3年間海外の学校に行っていないため、深い愛と憧れの感情を抑えているアンボン島の若者を歌っています。ティガタオンは注目を集めることに成功し、様々なミュージシャンによってカバーされています。それでは皆さん、これはアイザック・ワンサーが歌ったティガタオンです。楽しく聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
See you, Nona. palay parvita e apa rasa beta pung hati suta mongka. Tapung jantung pupung singkatan pasti bila ini sing lama nona biar saya bilang apalai parbeta eh apa rasa beta pung hati suta bongka.
Of Indonesia.
Mana di mana anak kambing saya?
Anak kambing nona ada di pohon waru.
Mana di mana jantung hati saya?
Jantung hati nona ada di kampung baru.
Hati saya
Voice of Indonesia.
Rizna-minasan, kore de Nihongo Hosou wo owarimasu. Saigo made o kiki kudasari, arigatou gozaimasu. Minasan, Voice of Indonesia no social media akaunto o follow suru koto mo wasurenai de kudasai. Facebook wa The Voice of Indonesia, Instagram wa foi_official, Twitter wa @foiindonesia, TikTok wa foi_official、メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。